ワンポイントホスピタル。このコーナーは西宮市にある明和病院の先生から体の様々なお話をお聞きできるお時間です。リスナーの皆様からもこんなこと知りたいな、相談したいななどご意見やリクエストを募集しています。今週は明和病院呼吸器内科医長大塚明子先生にお越しいただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。大塚先生、ちょうど今この冬の時期で呼吸器内科というとすごい興味深い方は多いと思うんですけれども、ね、お風邪、咳とかね、いろいろな時期、病気が流行る時期ではありますけれども、まあ、風邪と一括りにするともう一つの言葉で終わってしまうんですけども、なんか何百種類何千種類って風邪にもあるんですよね。
そうですね、まず咳は風邪ももちろん原因としてあるんですけれども、はい、いろいろ理由があります、
はい、
で大きく3つに分けて考えることが多い
です。咳の種類ですか？
そうですね、はい、咳の種類を考えていくので、
はい、
でまず長引く咳の場合は、はい、一番に、まあ、絶対見逃してはいけない病気、
はい、
すぐ治療しないといけない病気として、うん、肺がんとか、うんうん、肺結核とか、まあ、肺炎とかそういったものから起こってくる咳というのがあります。
なるほど。その長引くというのはどれぐらいの期間？
そうですね、一応、まあ、3つのうちの1つなんですけど、はい、その治療持続期間で、3週間までを急性外傷と言います、うん、で3週間から8週間までを遷延性外傷といって、はい、8週間以上を慢性の外傷というんですけれども、はい、その持続期間によって分けています、
はい、
で、まあ、長引く風邪でよく来られるのは、まあ、遷延性外傷とか、うん、慢性外傷の方が多いんですけれども、うんうんうん、まあ、急性外傷としては、うん、風邪とかそういったものがやはり多いです、う
ん
うん、で遷延性外傷になってくると今度は風邪の後の感染後外傷って言って、はい、回復期に見られている風邪が、うん、咳の方が、うん、見られます、
うんうん、
で慢性外傷になってくるとまたちょっと違う咳の種類が出てきます、
うん。
で、まあ一つ目はそういう結核とかそういったものを除外するんですけれども、はい、二つ目としては、はい、よく病院に来られるのは気管支喘息とか、
気管支
喘息、はい、よくタバコで起こってくると言われている COPD ですね、はい、そういうふうな病気による咳がよく見られます。
その咳の種類はやっぱり咳の仕方って違うんですか？
そうですね、気管支喘息でよく見られる症状としては、うん、夜間とか早朝にヒューヒューゼーゼー音がしたり、はい、呼吸が苦しくなったりということがあります。あと、まあ、COPD の方は動くときに息苦しいとか、うん、咳とか痰とか、うん、そういったものを伴うことが多いです、
はい。
で、まあ、まずその最初に言った疾患を除外した後に、はい、気管支喘息 COPD というのは多いので、
うん、
まずそこを考えていきます。
うん、長引く咳、まあ、8週間以上の場合は、ね、ちょっと大きな病気の可能性があるよっていう一つ目の咳と、そして気管支喘息、朝とか寝ている時にヒューヒューしたちょっと独特の咳をする場合も
そうですね、
あともう一つ最後は何になりますか？
そうですね、この辺の病気がまあよくある病気なんですが、
はい、
その他にやはり咳の原因としてゆっくり診断をして治療していける病気が、うん、残ってきます、
はい、
でその中で一番多いのは咳喘息で、はい、アトピー外傷とか、
うんうん、
あと、まあ、逆流性食道炎、副鼻腔気管支症候群とか、うん、そういったものからも咳が出てきますので、
ただただ私たちが一般的に風邪みたいに思っているだけじゃなくて、
そうです、
いろんなところからの原因で、
はい、
まあ、菌が体に入ってそれが咳になって出てるよっていう感じですか？
菌は、最初の急性外傷ですね、
はい、
急性外傷はウイルスとかが原因となる風邪が多いです、
うんうん、
で風邪が問題なのはそこですね。でその後の遷延性外傷、慢性外傷っていうのは、その気管支喘息とか菌が原因ではなくって、うん、その体質の問題で起こってくることが多いです。
3つ目の咳は
2つ目
がそういうことなんですね、
はい、そうですね。だから1つ目 その急性外傷っていうのとまた大きく分けます。
なるほど、
はい、なので全部が菌では全然なくって、
もうなんか一般的にというか、はい、まあ、私が子供がなんか咳してるわ、病院行こうか、風邪かなっていうのは2つ目か3つ目が、3つ目になるのかな、
まあ、多分近くの病院に行かれる場合には、うんうん、風邪でよくかかれることが多いんですけど、
うん、
まあ、ちょっと大きい病院にかかれる場合には、はい、 一度そういう病院にかかられてから次の病院に行かれているので、まあ、よく見るのは3週間以上の咳が多いです。
じゃあ小児科さんとかで町のお医者さんに咳で通っていてなかなか治らないねとか長いね咳続くねとか
ね、
ちょっと独特な咳してるねってなった時に、ね、この総合病院の三輪病院さんなんかに行ってもうちょっとちゃんと調べてもらった方がいいかもしれないよ、
ね、長引く場合はそうですね、
なるわけですね、
はい、だから風邪とはまたちょっと違う。
でもやっぱりそれも初めのちょっと初期段階の時から気づいてあげて病院に通ったりしてあの少しでも早くに治していける方がいいですよね。
そうですね、はい、それぞれやっぱり治療あの薬が異なってきますので、はい、あのちゃんと鑑別して、うんうんうん、治療することになります。
うちもあの子供が3人いるんですけども一番上の長女があの小学校1年生ぐらいまでは全くなかったんですけども1年ぐらいでいきなりあのアレルギーとかアトピーだっていうことが分かってしまって、でそこからすごい季節の変わり目にヒューヒューした咳とかを喘息みたいにしたりあとなんかこう吸引ですか、ああいうのをしないと過ごせない時期があったんですね。
まあ、本当にあの小児喘息とまた大人の喘息はちょっと違うんですけれども、はい、でもあのヒューヒュー音がしてるっていうのはまあ喘息でよく見られるので、まあ、ちょっとその要素はあるんだろうなというふうに思います、
ね、なんか普通に横になって寝るのがしんどいみたいなねこう座ってないと寝れないとか
喘息症状です ね、
そうですね。けれども今はもう中学生になったんですけど、ほぼなくなってスポーツとかするようになってなんかそういう一時的にだけ何年かあるとかもあるんですか。
あの小児喘息の方で、まあはい、完全にその後症状が出ない方ももちろんいらっしゃるんですけど、はい、もう本当にあの中年以降になって昔小児喘息があった人がまた喘息になるということはやはりあります。
そうなんですね。体質としても潜在してしまってるんです ね、
そうですね。だからちょっとそこのところはね個人差があるのであの先を見てみないとわからないんですけれども。
先生最後に今ちょうどもう季節的にもお風邪に困ったり予防されてる方が多いと思うんですけど基本は手洗いうがいという知識は私にもあるんですけども日頃こんなこと気をつけてたらさらにいいよみたいなことってありますか。
風邪に関してですかね、はい、まあやはり手洗いうがいとあと体調が悪い時は人混みとかは避けてもらった方がいいですし、はい、あとまあマスクとかも、あのされといた方がいい時期もあるかと思います。
マスクもバカにできないってことですね。
そうですね、やはりインフルエンザが流行る時期とかは、はい、なされといた方がいいかなと。
もう自分が病気や風邪じゃなくてもマスクをすることで随分違う。
そうですね、人混みに行くときは特に気をつけられた方がいいかと思います。
わかりました、ありがとうございます。今日は明和病院呼吸器内科医長大塚明子先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。